ございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
わけのわかんないタイトルで皆さんカクッと怒られたかもしれませんが、インターステラー、これもう日本語で言っちゃった方がいいかな。星を渡るもの、
ああそういう意味か。
星を旅行するものという英語であります。わかりやすい英語で言いますと、スターウォーズに引っ掛けるとスタートラベラーとかね、星を旅して行くものという意味であります。で、なんでこんなことを思いついたのか、その事情からご説明いたしましょうね。年明けたばっかりとはいえ、昨年もね、いろいろ悲惨な人間模様がございましたけども、ある方がこんなことをおっしゃった。人生は一回くっきりだから、やりたいことやっとかないと後悔するよという、
はい、
だからとにかくやりたいことはやって後悔を残すなという、この人生は一回だからというと、この言葉を悪用する人もおりまして、人生は一回こっきりだから、好きな女の尻は触って死にたいとか、あの傲慢になっちゃうんですね一回こっきりと思うと、
はい、
人生は一回こっきりだから大嫌いなあいつとはというような、うん、こう一回きりというのが歪んで捉えられてる時代なんじゃないかな、
はい、
人生一回きりだからっていう人よりも、死後も何かあるのかもしれないよっていう人の方が、はっきり申しまして表情が穏やかなんですよ。一回きりって断言する人って張り詰めておられるし、目の表情が厳しいんですよ。ということは、人間死後も何かあるとか、生まれ変わるとか、なんかそんな風に思った方が死んでいく時も穏やかであると、
はい、
前回取り上げました安田昇さんでしたね、淡いの時代という論語の解説本を取り上げて、その中ですごく安田さん独自の解釈ですけど面白いなと思ったのは、人という人弁に二と書く人という漢字があるけど、あの字を作ったのはどうも孔子らしいと。孔子という人は人と人との関係ということで人という文字を作ったって言われてるんですけども、でも孔子自身は論語の中で人間が人を見ることはないとか、人を見つけることは非常に難しいんだとか、浅い解釈では解けない不思議な言葉として人という言葉を使っている、
はい、
で安田さんがおっしゃるのは、今生きている世界ともう一つ世界があって、その狭間、その二つが重なっているところに人間の理想があるという、うん、それで人というのは人が重なる人間の淡い人という言葉を作ったのではないかっていう、
はい、
でこのヒューマン 2.0 っていう安田さんの本の副題の付け方がうまいなと思って、別の本屋に行って本棚見たらユニバース 2.0 っていう物理の本があったのよ、
はい、
この 2.0 のところがなんかすごい運命を感じて、そのなんでユニバースが今度は 2.0 なんだろう、うん、もしかしてこの本を書いた物理学者の人は宇宙も2つあって重なってるって思ってるんじゃないかなっていう、
はい、
そんな考えに至ってこの本を読んだんです、
はい、
ジーヤ・メラリさん。ところがね、かなよ、読んでも読んでもわかんねえんだ、
はい、
でこの本を分かろうと思ってまた別の本を買ったんですよ、
はい、
だそれも真ん中ぐらいから分からなくなってまた別の本を買ったんですよ全部合わせると1000ページぐらいになっちゃいまして3枚に下ろすにあまりにもマンモスの肉みたいになったもんで、
はい、
ちょっと待ってくださいね、今ゆっくり下ろしておりますね、
はい、
でこの3冊を読むにあたって申し訳ない、自分の苦労だけね、もうね分かんなくなるから付箋貼って読むわけや、うん、それでも分かんないの、
はい、
赤鉛筆で点を打ちながらじゃないと目が下に降りていかないのよ
そこまで、
いや本当に物差しを横に置いといて読んだら一行隠すみたいな進め方をしないと、
はい、
まだ読んでるんです皆さん、申し訳ありません、
はい、
ほんでそのユニバース 2.0 という言葉の意味を解こうと思っているんですけども、 ある程度まで分かったところで、今はそういう物理の時代になったらしいんですけど、私の読み方でそう読めたんですけども、ユニバース、これはただ一つの世界でも、物理が今提案しているのはマルチバースなんだって、
うん、
宇宙が実はいくつもあるんじゃないかっていう多元宇宙論なんですよね。
はい、
その中でも、もうカナ絶対これ信用しないな、平行宇宙論っていうのが流行っていって、今カナいるでしょ、
はい、
全く同じ世界にカナがもう一人いるんだって
。まあ SF 映画の世界ですよね。
でそのもう一つの平行宇宙の中にいるカナと現実ここにいるカナがお互いに影響し合って過ごしているっていう、
パラレルワールドみたいな
感じですね。はいはいはい、はいはい、これがまんざら FF SF ではない、すぐ SM って言いそうになる、
ね、SF です。
SF ではないらしいんですよ。間違いなく一つ言えるのは、宇宙創造は一回きりではないっていう、うなっておりますね。このあたりでもうちょっと頭痛くなって、でも諦めきれずに何とかしたいなと思ったら、その手の SF 映画が見つかったんです、
はい、
その映画がアメリカ映画のインターステラーで、この映画がなぜ蔦屋まで行って手が伸びたかに関しましては、明日まだ入り口でございますけども、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
昨年いろいろございましてですね、まあズバリ申しまして、あの一番上の姉がね、もう84だったんですけど、大往生遂げまして、その姉の死んだ後、人間の生死みたいなものを深く考え込むような羽目になったわけでありますね、
はい、
いつもはお気楽で生きておりますけども、で人生は一回きりというその言葉が引っかかりまして、死後も何かあるんじゃないだろうかという、うん、かなね、
はい、
あの長女がね、不思議なこと言い出したんですわ。あの去年2019年だったでしょ、
はい、
でね、あの私のところ長女が、いや、やっぱりね、今年はそういう年よとかって言い始めたのよ、うん、だっておばあちゃんの名前がイクでしょ、イクっていう名前なのよ、はい、俺の母ちゃんな、
はい、
去年がほら2019年だったから、で母ちゃん死んだのが10月の19日なのよ、
はい、
母ちゃんはイクの通りに綺麗な節目に、あの死んだんだからっていうようなことを言うもんですから、なんだかそういう語呂合わせって時々にね、この年になると答えるんですわ、
はい、
まあ、それでその人間の死というものをうまく理解するために、ただ単に宗教にすがらないで、物理法則でそんな理屈が世の中にあるんじゃないかとか、
はい、
その10月なんですよ、読売の10月の朝刊を見ておりましたら、あの文化面の方にブラックホールの説明があったん、
はい、
その中に推薦する映画があったんですよ、それがインターステラー、星を渡るものだったん、
はい、
で俺も見たことあるけど、わけのわかんない映画だと思って、もう半分忘れかかってたのよ、
はい、
ところがあの映画2014年制作でビッグヒットはしなかったんですが、ワーナー、パラマウント、それからレジェンダリーというこの3社が合作で作った映画で、脚本に物理学者が入ってるんだって。
そうなんだ。
それでインターステラーっていう SF 映画を作るんだけど、これはあの人が出た映画同様、コンタクト、
はい、ジョディ・フォスター、
変な映画だろう。
あ、そうですね。でもとにかく地球のなんだ時間と宇宙の時間が違うんですよね。
違うんです、
ええ、
それで宇宙の果てまで会いに行ったら死んだお父さんがいるんだよね、うん、
はいはい、
すっごいラスト不思議だろ、
大
きいメキシコかなんかの高台にあるアンテナ基地で、
あ、はい、
小学生相手にジェディ・フォスターが宇宙の解説をしてる、
はい、
だから小学生が聞くんだ、ラストシーンで、
はい、
宇宙人はいるのですか、だから彼女がいると思うの、 なぜわかるんですかって言ったら、ジョディ・フォスターが、広すぎるのよ、宇宙は私たちだけが住んでいるのにはっていう、
うん、
それとこのインターステラー、物理学をバックにしているっていうところが武田さんを捉えるんです、
はい、
あの中に過去に登るとか死者が蘇るとか、うん、断片的に不思議な言葉がいっぱいあるんだよ、
はい、
それをね、ちょっとこのインターステラーをなぞりながら皆さんにこの地球外の世界の奇妙さ、そういう不思議をね語れないかなと思いましてね、
はい、
行ってみますか、ラジオ版星を渡るもの、遠く聞こえてまいりました。砂嵐が黄色い砂塵を巻き上げて、びょうびょうとアメリカの農村を吹く。トウモロコシ畑ではありますが、殺伐たる農村地帯でしたね、
はい、
覚えてる？
もう乾燥しちゃってんですよね。
これはどうしてかと言いますと、気候変動の地球で農業が成り立たないんです。小麦がもうできなくて、やっとトウモロコシを作って生きてるんですが、そのトウモロコシももう間もなくできなくなるんじゃないかという、気候変動ので、生命の生存というのはどんどん不可能になりつつあるという、そのトウモロコシ畑の経営者に元宇宙飛行士のクーパーがいるんですね。彼には15歳の息子のトムと10歳の娘のマーフィーがいます。マーフィーは数学が得意の利発な子であります。クーパーの方は黙々とお父さんの言うことを聞く良い子なんでありますが、マーフィーはちょっとこう利発なゆえに尖った部分もあるというようなシーンが描かれます。で、その数学得意、科学大好きのマーフィーという女の子がある日妙なことを喋り出すんです、
はい、
自分の部屋の本棚から勝手に本が落ちる、その本が落ちるというのは間違いなく幽霊のせいで、本棚の後ろから誰か本を落としてるんだっていう、クーパーは認めません。元宇宙飛行士だったクーパーは、そんなことはありえないんだ、しっかりと観察していれば必ず発見があるはずだという、そのためにマーフィーが落ちている本を調べていくうちに、落ちた本の並べ方が言語になってるっていう、二進法での暗号で、その暗号を置き換えると、落ちた本がある地点を示してるんじゃないかということに気づいて、父と娘はその地点を目指して旅に出るんですね。さあ、ここからまか不思議な SF 物語がスタートします。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
映画の話をしております。これがね、一回とね深いんですよね、うん、インターステラー、星を旅するものというようなタイトルであります。時は未来でありまして、気候変動の地球、農業が成り立たなくなってきている。この銀河のどこかに住める農業のできる星を探さないと人類は全滅するという危機にさらされている。そこでクーパーという元宇宙飛行士、そして娘のマーフィー、2人が自分家の家で不思議な出来事がある。本が朝起きると落とされてるんですね、
うん、
その本の落ち方を観察していると、ある地点を指さす数字になっているような気がして、父と娘はそこを目指して車を走らせる。そこからちょっとまあ出来すぎという感じでありますけども、映画の中では NASA が実は秘密基地をそこの地点に持っていて、
はい、
秘密基地の中でラザロ計画っていう計画を進めている。そのラザロ計画というのは、この地球を捨てて宇宙のどこかに人類の住める別の惑星を探す研究を行っていた。しかし太陽系にあるはずもなく、とにかく100万人単位で人間を移動させないといけないわけですね。その間宇宙ステーションの中で100年ぐらい生きていかないと100万人の人間を別の惑星に運べない。で、農業をやらなきゃいけないんで、 重力が必要なんですよ、宇宙ステーションに。
はい、
その重力をどうやって作るかが人類には分からないんです。皆さん、ここで重力問題が出てきます。
はい、
この重力の問題がもうこれ私もやりましたけど、すごいな、難しくて、
はい、
人間が重力見つけたのはもちろんニュートンという人から始まって、アインシュタインっていう人が宇宙論まで持っていくんですけど、重力ってのは不思議なもんなんですよ。とにかく皆さん、それを人工的に作らなければならないという、その研究を進めつつ、人類の住める別の惑星を探さなければならない、その研究の中心人物でありますブランド教授は重大な秘密をクーパーに伝えるんです。それが48年前、土星の脇にワームホールが開いたんです。ワームホールというのは別宇宙に行けるトンネルのような穴が、これブラックホールと違うんです。
はい、
ブラックホールとワームホールの違いはね、もう説明しても分かりませんのでやめます。
はい、
でも覚えておいてください。おそらくね、ブラックホールって吸い込むんです。ワームホールは穴が開いてる、そこを伝うと別宇宙へ行けるって。で、なんで48年前にワームホールが開いたのか、かなは見たでしょ、
このワームホールが開いた理由はちょっともう忘れました。
あのね、ブラント教授が言ってるのよ、
はい、
彼らが開けたんではないか、
うん、
この彼らについて一切説明しないんです、
うん、
皆さんもここ覚えておいてね、これは物理学者の人がこだわって書いた SF の物語なんで、
はい、
宇宙には人間以外に彼らがいそうなんですよ。
物理学者の人たちがそう言ってるっていうことですよね。
そうです。つまり彼らがいないと宇宙は成立しないんですよ。
はい、
これね、物理学者の人は何が言いたいかっていうと、ダブルスプリットっていう物理の実験があるわけ。
はい、
光子、光の子のやつを、
はい、
2つ空いた隙間から発射すると、干渉波って波が映るのよ。
はい、
だから光は波なのよ。
はい、
で波だと思うでしょ。
はい、
で観察しようと思って人間が見てるでしょ、
うん、
なんと粒が映るんです、
うん、
これ聞いたことない？
なんか聞いたことある。
ダブルスリット実験、つまり、はい、観察者がいると素粒子は姿を変えるんです。
はい、
全宇宙で起きている量子的な運動は誰かが見ているからこの形になったっていう発想で、誰か見てないと宇宙はできないんじゃないかっていう説があるんですよ。
はい、
まあいいや。もうカナは疲れ切ってしまう。
難しいんですもん。だってい
や難しいけど、でもカナ仕方ないじゃん。なんでかっつったら、それは現実なんだもん。
はい、
俺ね、この量子の本見ながらつくづく思ったのはね、俺たちわけわからず生きてるわ。
はい、
ニュートンは確かにリンゴが落ちるのが不思議だったんでしょ、
うん、
でもね、よく考えてみたら、なんでリンゴができるのかってニュートンは一回も疑問に思ったことないんだよ。あんなでっかい実が木の枝になる方が不思議だよ。
はい、
な、だからどこを不思議と思うかで、いっぱい本に読んだんだけど、素粒子ってやっぱ世界を支配してるんだよ。だから渡り鳥ってちっちゃい頭で北と南が分かるんだぜ。
いや、渡り鳥すごいですよね。
鮭だってすごいと思わねえか。
鮭もすごいですよね。
鮭帰ってくんだぞ。普通忘れるだろ。
そうですよね。
おう、それも大きい脳だったら分かるよ、
うん、
それを果たしてるのは何かっていうこと。それがさっき言った素粒子の問題なの。
はい、
で素粒子には観察者っていうものがいて、観察者がいると形を変えるっていう、だからワームホールを彼らが開けたっていうことを考えると、そのワームホールに飛び込めば何か待ってるんじゃないかとラザロ計画の教授は言ったわけよ。
はい、
もう一つ言っておけど、なんでラザロか、
人の名前とかですか？
イエス・クリストが死人がいるんです、
はい、
それを蘇らせた、
うん、
その名前がラザロだったと思いますよ。だから地球を生き返らせるっていう意味なんだ。皆さん疲れた？ この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
映画インターステラーであります、
はい、
チャンスがあったら見てください。不思議な映画だよね、
うん、私1回目見た時全く分かんなくて、
うん、
もう1回見た時に名作の大作なんだなと思って。
大ヒットはもちろんしておりません。だけど、はい、かつての SF 映画の大ヒット、2001年宇宙の旅を思わせるような、うん、宇宙にいる別の存在というもの、そういうものを解き聞かせてくれる映画でありました、
はい、
とにかく彼らとしか呼びようのない存在がこの宇宙にあって、彼らが地球を救うために土星の脇にワームホールを開けてくれた。クーパーが来たことをブランド教授最高責任者は、もしかしてクーパーは彼らが選んだパイロットではないか、偶然は偶然に起きない、物理学の先生がこの偶然をある啓示ではないかということを信じて、インターステラー、星を渡るものにするんですね、
はい、
人類が住める星を目指してワームホールに飛び込んで探してほしいと、うん、それでクーパーというこの元宇宙飛行士は息子とも別れ泣きじゃくるマーフィーも説得して宇宙へ飛び立つわけでありますが、さあここのとこ皆さん覚えておいてください。このクーパーは10歳の女の子をなだめるために腕時計を残して泣きじゃくる子を振り切るようにして宇宙へ旅立つ。宇宙船の中では2人の仲間、ブラント博士の娘さんでありますアメリアという女性と、他もう1名3人の宇宙飛行士で旅立つわけであります。宇宙を土星の近くまで行きまして、ワームホールへ行くんでありますな、
はい、
いよいよ多元宇宙、次元の違う宇宙へ飛び立つわけでありますけども、時間の伸び縮みのある宇宙では今がないんです。今っていうのが宇宙には存在しません。これは相対性原理ですね。時間というのは宇宙ごとに流れておりまして、共通する今というのがないんであります。だからものすごく変なことがこのワームホールに入った瞬間から起きます、
はい、
ワームホールを抜けてクーパーらがついた惑星、これが水の惑星なんで、これ気持ち悪いんだよな、一面の海なんですよ。その水の惑星というのはすぐそばにものすごく大きなブラックホールかなんかがあって、重力以上なんです。ものすごく重たいのかな。アインシュタインですよ、アインシュタインが言ってるんですが、カナさん、重力が重たくなるとね、酸っぱい顔しない
重力が重くなると、どうなるか、
うん、時間の流れは、
あの映画の中では、うん、確か、宇宙の1時間が地球の7年間
そう覚えてるだろ
な感じでした。
この水の惑星で彼らが1時間過ごすと、はい、地球では7年過ぎてしまう、
はいはい、
これ超重力でありまして、ものすごく水の惑星は重力が重たいんです。重力が重たいと時間の流れが遅くなるんです。嘘って皆さんおっしゃるかもしれませんが、これは事実です。
あ、そうなんだ。
皆さん方がお使いの GPS、
はい、
あれはですね、衛星で地球の地上の2万キロメーター上を走っております。宇宙に出ておりますんで軽いんですよ、
うん、
そうするとなんと皆さん、 GPS は地上より100万分の 45.7 秒早く進むんです。
え、100万分の 45.7 秒って、
うん、宇宙空間、時間のずれがあるわけ、
はい、
時間の進み方が、
はい、
高度2万メートルと地上では違うんです、
うん、
100万分の 45.7 秒の差ができるんですが、これ地上に直しますとですね、2キロの違いがある。だからナビが次の角を右ですっていう、
うんうん、
あれ実は修正されてるのよ。たった100万分の 45.7 秒早く進んだだけで2キロ違うんです、地上では。
結構大きいですよね、2キロ、
ね、2キロってあんた 2キロ先はあんた次を右ですって言ったらえらいとこ行っちゃう、はい、あれは全部この分合わせてあるわけ、
はい、
だから インターステラーの言ってることは間違いはないわけ。あそこの水の惑星での1時間は地球で7年過ぎてる。だから早く脱出したいんだよね、クーパーはね、
はい、
でもアメリアっていう女性飛行士が先に行ってる宇宙飛行士がまだ生きてるんじゃないかっていうんで探そうっていう、何のことはない超重力なんで、そこは1時間に1回高さ30メートルの津波が襲う潮汐運動がワームホールとの間にある。あ、すごいよな、それで慌てて逃げていくんです。これ皆さん、重力の問題はまた別の時にやりますけれども、スカイツリーのてっぺんと1階の売店でも違うんですよ。
まあそうなんでしょうね、
時間の進み方が、
はい、
だから皆様、素粒子も相対性理論も関係ないと思ってるかもしれないけど、皆さんが使っている道具とかっていうのは、この物理を応用したもんばっかりで、もう皆さんはっきり言って悪いけど、もう知らないとは言わせない。あ、時間いっぱいになっちゃった。星を旅しましょう。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
インターステラーという映画であります。星を旅するものというような内容の映画であります。最初水の惑星にたどり着いたんですが、ものすごい重力の強い星でありまして、ここで1時間過ごすと地球は7年の歳月が流れているという、
はい、
そこでそのロケットの故障とか、それから3人の宇宙飛行士の揉め事等々も含めまして、2時間を過ごしてしまう。なんと地球14年過ぎてるんですよ、
はい、
しかも仕掛けはよく分かんないんですが、そういうことも可能なのかな、地球からの画面レターみたいな、映像レターみたいなのがその宇宙船に届くんですよ、うん、
ビデオレターですね、
ビデオレター、うん、でこうスイッチを押すとね、クーパーは30半ばなんですが、30半ばになった娘が出てくるんですよ。
娘も成長しちゃってるわけ
ですね。成長しちゃってるんです、
はい、
その時間の差のなんか凄さみたいなのがね、うん、もう一つのサスペンスでドキドキするんですよね。それでおじいちゃんが死んだこととか、クーパーのせがれはもう結婚して子供もいるとか、マフィーも今は NASA で研究を続けていること等々を14年後の地球の我が家族を知るんですね。でどんどん地球は環境がひどくなって、とにかく急がねばと、この宇宙船はさらに、氷の星へ行こうというわけだ。そこにも前の探索隊が行ったっきり帰ってきてないんで、酸素があるに違いないということで、その星を目指すわけであります。その時にクーパーとアメリアが結構揉めるのね、
はいはい、
アメリアは惑星を探しに行った先遣隊の誰かさんに恋をしてるんですよ、うん、だから彼を助けたくて仕方がない。そこにこう複雑な人間模様がいくつも絡むんですけども、出てくるロボット、
ああ。クチクチクチクチクチクチ、
変なロボットなんです。なんだろう、あれ
変形ロボットっていうんですかね、
なんか長方形の箱を4つぐらいくっつけたやつで、
はい、
それが歩いたり、
うん、水の中
歩いたり、水の中歩いたり、人を持ち上げたり、AI ロボットがいるんです。そういうものと折り合いながら次の星へ向かうという。次はそのみぞれの惑星みたいな、氷じゃないな、みぞれだよね、うん、肌寒い惑星に行くんですけども、そこは大気中にアンモニアが多すぎてどうも人間には向いてない。でそこに先に行ったマンという博士がいるんですけども、この人はなんとすごいことに、彼らが乗ってきた宇宙船で自分だけ地球に帰りたいんです。もう彼耐えられなくなってるんですね、宇宙での孤独な生活に、
はい、
マン博士がミッションを無視して、地球の家族に会いたがって宇宙船を乗っ取ろうとする。それでそのクーパーとアメリア、これが、彼に反対して宇宙船の奪い合いが起こるんです、
はい、
それでこのマンを、まあ、やっつけてね、また再びもう一つの星を目指そうというわけなんですけども、その時の揉め事で燃料を使い果たしてしまう、
はい、
それで地球へ帰る燃料がなくなっちゃうんです。そこでクーパーがすごいこと考えるんだよね。 その宇宙船の小型の宇宙船、宇宙ボートみたいなものに自分と AI のロボットが一緒に乗って、アメリアは先遣隊が行ったもう一つ最後の星へ向かって、そこに先遣隊がいるはずだから、恋人が待ってるはずだから旅行させる。でクーパーと AI ロボットは重力の秘密を解くためにブラックホールに落ちてみようになるんですね、
はい、
これ皆さん、この時にあの映画の重大なテーマは重力とは何か、
はい、
その重力が行き果てるところがかなブラックホールなんだよ、
はい、
光は出てこないわ、何もかも飲み込んでしまうわけでしょ、そこまで行ったら重力の秘密が解けるのかもしれないっていう映画のテーマに入っていくわけですね、
はい、
さあ物理の勉強いきましょうか、はい、仕方ねえやな、この映画分かるためには嫌いな物理勉強しねえと。
お願いします。
物が落ちていくこと、その不思議に気がついた一人目はガリレオでした。1585年、ピサの斜塔から鉄の玉と木の玉を落とし、その2つが重さに関係なく同時に地面に落ちることを見つけたのがガリレオです、ね、そして1666年ニュートンは落ちるリンゴを見て、地上地球にある引力という重力を見つけました、
はい、
これは万有引力というね。で、引力とは質量を持つ全てのものは引き合うという発見です。ですから実は地上にリンゴが落ちていっているように見えますけども、あれですよ地球もリンゴに向かって少し落ちてるんですよ。
地球も
リンゴに向かって落ちていく。ただあんまりにも地球がでかいからその動きが見えないだけで、質量のあるものは引き合う、重さがあるものは引っ張り合うんです、
はい、
これが万有引力の法則なんです。万有引力の法則、うん、その公式は、もう皆さん頭痛いかもしれない、朝からねこんなことやってんの、私うちらの番組だけですからだけど仕方ないね。この万有引力の公式はと言いますと、2つの物体の質量の積に比例し、距離の2乗に反比例する。どうです、スキッと分かったでしょ。分かるわけないか時間いっぱいになった。今まだ万有引力なのにどうしよう。とにかくですね、朝から万有引力、頭痛いかもしんないけども、海の未知識とか、それは地球と月の引力の関係で生まれるわけで、めんどくさがらず解いてまいりましょう。この続きはまた来週のまな板の上で。